お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが今日も私たちをこのところに名前を呼び集めてくださいました。それはあなたの御顔を仰ぐため、あなたに栄光を表すため、そしてあなたからの御言葉を聞くために今日このところに集められました。神様、あなたが今日この時私たち一人一人に御言葉を通してお語りください。また神様、もう一度お祈りします。手術を終え退院された中田兄弟の上に引き続き神様の守りがありますようにお願いいたします。また検査入院をされる栗原先生の上にも神様の守りが豊かにありますようにお願いいたします。また日向君、これからの生涯の上に神様の祝福が豊かにありますように改めてよろしくお願いいたします。これからのひととき期待し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんとこのように集まって礼拝できることの幸いを本当に毎週感じながら礼拝を捧げています。また昨日は先ほど写真でもありましたけれども、4ヶ月ぶりになるんですね、子ども集会を行うことができました。自粛期間中も子どもたちは子ども集会を楽しみにしてくれていたようで、ある保護者の方は自粛期間中にたまたま私が道で会った時に、いつ始まるんですか、子どもがすごい楽しみにしてるんですって声をかけてくれました。まあ、できるだけ注意をしながらといっても、子供なのでわーいと言って飛びついてくるのをちょっとって落ち着けながらですね、とても思いっきり楽しみ、そしてイエス様が与えてくださる本当の喜びはこういうことだよってみんなと分かち合うことができました。引き続き子供たちのために、また若者たちのために、これからのことについてどのように再開していけばいけばよいか、良い知恵が与えられるようにお祈りいただければと思います。さて皆さんはこの6月、もう早2020年半分のところに来ていますけれども、どのように6月過ごされておられたでしょうか。私たち家族のことで言うと、私は最近栗田家についてあることに気づいてしまったんですね。それは栗田家の食卓でのことなんです。それは娘についてなんですけれども、娘はいつも晩ご飯、ご飯を食べるときにですね、食べ始めてまだ2口ぐらいしか食べてないのに、必ず美味しかったときにこう言うんです。ねえお母さん、これおかわりあるってまだ食べ始めてすぐなのに、食べ終わってもいないのに。ただまあ、その特徴は私もだいぶ前に気づいていたんですけれども、私が最近気づいたのはその逆の時なんですね。その逆の時、ある時娘は4口ほどご飯を食べた時に神妙な顔をしてこう言ったんです。お腹いっぱいって私はその娘の神妙な顔を見て思わず吹き出しそうになってしまったんですね。さっきまで、あお腹すいた、ご飯まだって言ってたのに、4口食べてお腹いっぱいって、私はその顔を見て気づいてしまったんです。もしかして今日出たご飯が苦手だったんじゃないかって。そして私はそのことを娘に尋ねると、娘はニヤッとしたんですね。娘はお腹が空いていた、しかしご飯が口に合わない、それをそのまま母に伝えてはあまりにも心苦しい、どうすればいいだろう、出た言葉が考えて考えてお腹いっぱいっていう言葉だったんですね。そんな娘のユーモアに笑わせられた食卓だったのでした。今日の聖書箇所では、ある人物が弟子として招かれ、そしてイエス様と共に食卓を共にする、そんな光景が記されているんです。今日は招かれる幸いという題で、皆さんと共に神様が私たちを招いてくださっている、そのことの幸いを覚えてまいりましょう。今日のポイントは2つあります。次に送っていただいてアウトライン見てまいりましょう。アウトラインの1つ目、私は招かれているということです。こんな私にイエス様は目を留められ、こうして招いてくださっているのだ、そのことを私たちは覚えたいんです。私たちは時に孤独を感じ、誰からも見られていない、私は一人だって感じることがあるかもしれません。 しかしそうじゃない、神様の眼差しだけは私に届いているんだ、私は招かれているんだ、その幸いを覚えてまいりましょう。そしてポイントの2つ目、それは私は招くものとなるということです。イエス様に招かれたものとして、今度は私が招くものとなっていくんだ、そのことを今日御言葉からご一緒に覚えてまいりましょう。はじめに13節をご一緒にお読みしてまいりましょう。2章の13節ご一緒にお読みいたしましょう。はい。イエスはまた湖のほとりへ出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので、彼らに教えられた。イエス様はこの時とても大人気でした。それはこれまでの奇跡を見た者たち、教えを聞いた者たちがイエス様のもとにガーッと押し寄せていたんです。先月お話ししたところでも、大勢の人たちが家に押し寄せて、もう中部の人が家の入り口から入れない、しょうがないから屋根から吊り下ろす、それをするほどまでに人が集まっていた。またさらにその中部の人の癒しを聞いて、さらに多くの人たちがイエス様のもとに集まっていたことでしょう。イエス様はそこで神の国の福音について、ある時は湖のほとりで、またある時は歩きながらでも絶えず教えておられたんです。そしてイエス様は歩いている途中で、ある人物に目を留められました。2章の14節、続く14節をご一緒にこのところもお読みいたしましょう。はい。イエスは道を通りながら、アルパヤの子レビが主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。イエス様はすごいですね。多くの人に囲まれながら、そうしていながらも、確かに一人一人に目を留めておられたんです。以前テレビの番組で、動物の専門家の方と、そしてテレビ局の取材の方が一緒の車に乗って移動している、そんな場面があったんです。そして車が山の中を走っている最中のことでした。専門家の方はテレビ局のスタッフと楽しそうにおしゃべりしているにもかかわらず、途中でちょっとストップ、ちょっと止めて言ったんです。で、車を止めさせると、すぐ車はバーンと降りて、そして来た道を戻っていって、ああいたいたって言って、ちっちゃな動物を捕まえてきたんです。それを見ていたテレビに出ていたコメンテーターの人はびっくりしていました。なんで車で移動してるのに、あんなすぐ一瞬で通り過ぎた動物が分かったんだって。いやー、ここに出てくるイエス様もそれほど、いや、動体視力が良かったのか、反射神経が良かったのかというと、そういうことではなくて、イエス様はいつもあらゆる人々に目を留めていてくださったんです。しかし、その目を留められていた人物、その人物にはある大きな問題があったんです。いや、正確に言うと、問題があるって周りからそう見られていた、そのような人物だったんです。その問題、それは彼が主税人であったということです。主税人とはどういうことかと言いますと、主税人とは人々から税金を集める、そういう役人のことを言うんですね。しかし、この職業については少し説明が必要になります。この主税人っていう職業は、自分の国のために税金を集めるんじゃなくて、敵国であるローマのために税金を集める、そういう仕事だったんです。なんでわざわざ敵国である自分の国のためじゃなくてローマのために税金を集めるのか、それはこの時、このイスラエルの国がローマ帝国の支配下にあったからなんです。しかも、このローマっていう国は自分たちで税金を集めるんじゃないんです。それぞれの地域に主税人という人を置いて、よし、集めてこいと言って集めさせて、そしてそれを自分たちが回収していた。そうすると何がいいんでしょう。ローマの人たちは自分の手を汚さずして税金を効率よく回収することができたんです。そのように主税人っていうのは、自分の国じゃないローマのために、他の敵国のために使えている、でもユダヤ人なわけですから、同じ国の人々からは憎まれ、また裏切り者と呼ばれ、軽蔑されていました。また主税人は当時汚れているとされていた 異邦人や遊女、盗賊や人殺し、それと同じレベルだって人々から見られていたんです。さらにそこまで嫌われていたのにはまたもう一つ理由があって、彼ら主税人は必要以上に税金を集めていたんです。そしてその差額を自らの懐に入れていた。その当時一般の民衆の人たちは自分が一体いくら税金を支払えばいいのか、そのことを知らなかったんです。今だったら必ずハガキが届いてこれいくらいくらってわかるでしょう。しかしこの時人々は知らなかった。それをいいことに主税人たちは自分のこの国の領土をまたぐ時には、あ、ここからここへ行くためには、あ、この荷車に乗っている荷物、これはいくらいくら、この荷車を引いているこの動物、この動物にも税金がかかるよ、そしてこの荷車のこの車輪、あ、これいくつあるから、この車輪一つ一つにも税金がかかるよ、言って、もう自分が決めただけ、自分が欲しいだけの税金を集めて、そして自分の懐に入れていたんです。またもし決められた金額は払えない、そう見るや否や高い利子をつけて自分の金を借りなさい、それほど強要したりもしていました。このようにお金を人々から無理やり集める、こんな職業はどう考えても人から好かれる仕事ではないでしょう。とても人気でみんながなりたいって、そんな職業ではないでしょう。皆さんはちなみに最近の小学生がなりたい職業ランキング、その1位ご存知でしょうか。私も最近その職業が人気だっていうのは聞いていたんですけれども、ついに去年のある企業の調査で小学生の男の子がなりたい職業、その第1位が YouTuber というその職業だったそうです。まあ、その YouTuber というのを聞いても一体それは何だろうと首をかしげられる方もおられるかもしれませんけれども、 YouTuber というのは今この教会の礼拝の様子も YouTube というインターネットのサイトで流れていますけれども、その YouTube に出ているその人のことを YouTuber って言うんです。 YouTube に出ていろいろの楽しそうなことを企画して、それを動画でビデオで撮って、それを流してみんなに見せる、それが YouTuber の仕事なんです。最近私も実は娘とちょっと一緒に見た動画があったんです。それは YouTuber の人がたった1日の間で東京を出て沖縄に行って、そして北海道にも旅行に行って、そして1日の間で東京まで帰ってきて、ああ楽しかったっていう、そういう動画なんです。まあ、今皆さん聞かれていてどう思われたか、そんな動画一体何が楽しいんだって思われるかもしれませんけれども、小学生たちにとってはその YouTuber の人が好きなことをしながら楽しんで暮らしている、それがとっても羨ましい、だから私も YouTuber になりたいって人気なんだそうです。それに比べてこの主税人という職業はどうでしょう。当時の子どもたちがなりたい職業ランキング何ですかって聞いたら、まず上位には絶対入ってこないです。どちらかというとその反対のなりたくない職業ランキング、その上位に入ってくるものだったんじゃないでしょうか。誰もお金を集めることが、うわー楽しそう、僕も将来あんな風になりたい、絶対誰も思わないんです。そんなお金を集めることの大変さ、その気持ちを私は少しだけ理解できるかなと思うのは、実は私は今年度住んでいる地区の班長をすることになったんです。なってしまったというか、そのなってしまったというのも、班長という役割は毎年毎年役回りで必ず持ち回りで一軒ずつ回ってくるんです。なので1年ごとに自分の番が近づいてきて、ああ2年後は私のところが班長か、ああ来年は私のところが、そしてついに今年は私のところが班長になってしまったというわけなのでした。この班長の役割自体、まあ、回覧板をお隣に回すぐらいなのでそんな大したことではないんですけれども、ただ一つ大変なことがある。それは1年の始まりに各家庭を回って集金をする、お金を集めなければいけないんです。私もその集金の時、いやー大変だなと思いながら各家庭を回り、お忙しいところすいません、こんな時間に来てしまってお手数おかけしますが、あの集金なんですって言って、ただそこは皆さん毎年のことなので、いやいや班長さんお疲れ様ですって よろしくお願いしますって逆に声をかけていただいて、ああ、いやいや、よかった、安心安心と、ほっとしたのでした。しかし、例えばですよ、皆さん。私がこの集金の時に、この集めたお金、はこの地区のためには残念ながら使いません。この集めたお金はアンドリュー兄弟のいるアメリカのインディアナ州のために使いますって言ったら、皆さん、なんでって。なんでこの地区で集めたお金をそんな他の地区にあげるの？この裏切り者って、そこまで言われるか分かりませんけれども、そうなるかもしれない。ましてや私が各家庭を回るときに、その各家庭の家の作りを見て、あ、この家は豪華だ、間違いない、ここの家からは1万円ちょっと会費を多く回収しよう、そして差額は黙って私の懐に、なんてそういうことをやり始めたら、私はその地区から完全に弾き出されてしまうでしょう。居場所を失ってしまうでしょう。主税人はまさにそのようなことをして、人々から見捨てられ、遠ざけられていた人たちだったんです。しかしイエス様はそんな主税人であったレビに目を留められました。このレビという人物はマタイとも呼ばれる人物です。というと皆さんの中である方は気がつかれたでしょう。今日開きしているマルコの福音書の一つ前の福音書、マタイの福音書、その福音書を記したそのマタイです。このマタイはもともと主税人として働きをしていました。このカペナウムという町においても、収税所において通行税を取り立てていたのでしょう。その境界線を通る人々に、あなたはいくら、この人はいくら、税金を取り立てていたんでしょう。そんな主税人レビのことを誰も好き好んで見つめる人はいなかったでしょう。誰しもが彼と関わりたい、そうは思わなかったはずです。しかしイエス様の眼差しだけはそんなレビに向いていたんです。そしてそのレビはというと、彼は収税所にどっしりと腰を据えていました。そこだけがもはや彼の居場所だったんです。他に行くところなどない。そしてイエス様が道を通りかかった時も、ああ、あの人気者のイエス様が来た。しかしあのイエス様と自分は全く正反対だって、そう感じていたことでしょう。イエス様が来られたということも、それは自分には特に関係ない、そう思っていたかもしれません。自分はむしろイエス様と関わること、そんなことは絶対に許されないって、彼はそう思っていたかもしれません。しかしイエス様はそんなレビに対して何と言われたでしょうか。私についてきなさいって言われたんです。その言葉はそれまでレビが聞いてきたどの言葉とも比べられない、初めて聞いた言葉だったのではないでしょうか。周りからはいつも、私たちに近づくな、裏切り者、汚れた者、あっちへ行けってレビは言われていました。誰も、あ、税金集めるのお疲れ様です、あ、これよろしくお願いしますって支払う人、そんな人は一人もいなかったはずです。また声に出さずとも、民衆の自分を見る目がひしひしと、お前は私に近づくなと語っていたはずです。そのような中でイエス様がレビに目を留め、声をかけてくださった。レビ、そこから出てきなさい。そのイエス様の招きがあったんです。今日のポイントの一つ目、戻って見てみましょう。今日のポイントの一つ目、それは私は招かれているということでした。イエス様の眼差しが確かに、あの孤独で皆から蔑まれ弾かれていたあのレビに届いたように、私たちにもあのイエス様の眼差しが今日届いているんです。こんな私にも、こんな罪がある私にも、今まで全然教会に来たことがなかった私にも、あのイエス様の招きは届いているの？思われるかもしれません。しかし今皆さんがこの礼拝に集われているということ、それは間違いなくイエス様から招かれてこのところに来ているということです。またインターネットを介して、また CD や DVD を通して、皆さんは間違いなくイエス様に招かれている、そのことを覚えたいのです。 私たちは時に孤独を感じるでしょう。誰からも見られていない、一人ぼっちだと感じるとき、しかしイエス様はそんな私たちに目を留め、ついてきなさい、私のもとに来なさいって、イエス様は今日も招いてくださっているのです。今心を鎮め、イエス様のその招かれる声を私たちは聞いてまいりましょう。そしてそんなイエス様の言葉にレビはすぐに従いました。彼はそこから立ち上がって、何もかも捨ててイエス様に従っていきました。それはイエス様のあの眼差しに対するレビの応答です。そして喜びに満ちたレビが取った次の行動、それを15節ご一緒にお読みしてまいりましょう。15節ご一緒にお読みいたしましょう。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。レビは自分の家の食卓にイエス様を招きました。そこは二人きりの食事だったわけではありません。レビは自分と同業の主税人や、また罪人と言われていた、当時人々から律法を守れないということで蔑まれていた、そういう人たちもその場に招いていたんです。レビはイエス様に招かれた、そのことによってもう今までの付き合いは清算して、もうあなたたちとはさようならって、そういうふうにはしなかったんです。むしろ彼らに知ってほしかった、この招かれた喜びを自分たちのようなものでもこの方は招いてくださるんだ、そのことを知ってもらいたかったんです。私はこれが伝道のあるべき姿じゃないかなと思うんです。レビはこの食卓の場で喜びを持って証しをしたでしょう。この方だって、私は自分の人生を変えるほどの素晴らしい人に出会ったんだって、あなたにもその素晴らしい人を知ってほしいって、彼の純粋な喜びが、願いがあったはずです。私たちはつい義務的になってしまったり、ああ伝道しなくちゃいけないって、何か借りがてられるような、そんな思いになることがあるかもしれません。しかし私たちはもう一度この招かれた喜びを持って、この素晴らしい知らせを伝えてまいりたいのです。そしてここで今日のポイントの2つ目を覚えてまいりたいんです。アウトラインに戻っていただいて、今日のポイントの2つ目、それは私は招くものとなるということです。それは招かれた私たちが今度は招くものになるということです。ポイントの1つ目に覚えたように、私たちは誰しもがまずは招かれたものだったはずです。招かれてここに集ったはずです。その私たちが今度は招くものへとなっていくんです。イエス様に招かれて終わり、もうさようならではなくて、その次にすべきことは、今日このところで見たレビのように、まずはイエス様を自分の心にお迎えすることです。お招きすることです。イエス様、あなたの招きを感謝します。そしてイエス様、どうか今私の心に来てくださいと、今イエス様を心にお招きしましょう。自分だけ招かれてそれでよしではない。人々を招いていく、あなたも確かにイエス様に招かれている、それをお伝えする役割が私たちに与えられているんです。しかしこのような招かれたレビの幸いな食卓の場、その場を見て不平不満を持った者たちもいたんです。それは16節に出てくるパリサイ派の律法学者の者たちでした。そのパリサイ派の律法学者たちの反応、続く16節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、パリサイ派の律法学者たちはイエスが、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。パリサイ派の律法学者は、神様が与えてくださった律法、それにまた自分たちで決めた律法を加えて、教えを加えて、それを人々に守れというふうに強制していました。イエス様がこの時されたこと、罪人たちと一緒に食事を囲むこと、それはこの 立法学者たちの目線から言えば、それは完全に間違っていたこと、アウトだったんです。それは彼らにとってただのお食事会では済まされなかったんです。イエス様と汚れた彼らが共に食卓を囲む、それは親密な関係を汚れたものと持っている、彼らの仲間である、それを表していたんです。しかしイエス様はその食卓に、その祝宴の喜びの場に、ただの食事会にとどまらない大切な意味をその食事の場に持っていたんです。イエス様は実にこのような食卓の場をいつもいつもいろんなところで持っていたんです。それを聖書を見るとよくわかります。ある時は罪人たち、また弟子たち、主の晩餐の時、また蘇られた後も弟子たちと共にこの食卓の場を持っていました。ですからある者たちは、イエス様がいつもみんなで食卓を囲んでいるもんだから、ああイエス、あの人は大酒飲みの食いしん坊だって、そんなことを言ったりしました。それはひどい言われようで、もちろんそれは真実ではありません。イエス様が彼らと共に食事をされたその本当の理由、それはこの地に神の国が来ているんだ、そのことを示すためだったんです。イエス様はマルコの一章で宣教の始めに何と言われたでしょうか。イエス様はまず神の国が近づいたと言われたんです。イエス様が主税人や罪人たちと交わっていたあの食卓の場に、神の国が、来たるべき天の御国がそこに表されているんだ、それをイエス様は示したかったんです。そこには罪を許された者たちが喜びを共有し合う、そんな食卓の場だったんです。その食卓の場では誰も、ああお前主税人だろうって、ああお前罪人だろうって、そんなことは言わなかったはずです。ああ私も許された、あなたもだねって、それを喜ぶその食卓の場だったはずです。私は先ほどから、私たちはイエス様から招かれている、そう話をしてきましたが、イエス様は私たちをその天の御国へと招いてくださっている、その幸いな天の食卓の場へと私たちを招いてくださっているんです。そしてその天の御国、それを先取りして味わうことができる、それがこの教会であり、この礼拝の場なのです。子供は食事の準備をしている時、親のところに行って味見をするのが大好きですね。そして味見をすることによって、今日の晩ご飯がどれほど美味しいんだろう、その一口食べることによって大いに想像を膨らますんです。期待するんです。それと同じで、私たちが今愛する兄弟姉妹とここに集い、共に礼拝をし、神様を賛美するとき、私たちは想像し期待するんです。天の御国での礼拝はどれほど素晴らしいものなのだろうかって。私たちはその御国の素晴らしさ、その本当の一部分を私たちはこのところで体験しているんです。そしてイエス様は律法学者たちに対して次のように返されたんです。最後の17節、ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。イエス様が言われたことは非常に分かりやすかったです。医者を必要とするのは病人でしょ。私こそが誠の医者なんだ。私は罪という病を持った、その人を招くためにこの世に来たんだ、イエス様は言われたんです。ただここで覚えたいのは、イエス様が言われたこの正しい人っていうのは、人の中でそんな正しい人、生まれつき正しい人がいる、そういうわけではなくて、自らを正しいと言っているそのパリサイ派の律法学者のことをイエス様はここで指していったんです。そのパリサイ派の律法学者のように、医者の診察も受けないで、私には何の問題もありませんよ、私は至って健康です、そう言っている人に対して、医者のもとに来ようとしない人に対して、医者はどうすることもできません。それと同様に、自らを正しいとする律法学者、 その律法学者たちに対して真の医者であるイエス様、イエス様を寄せ付けないとする律法学者のもとにイエス様は関わることができないんです。私たちにもそのようなことがあるかもしれません。イエス、いや名前は聞いたことあるけど私には関係ない、私にはイエスそれは必要ない、だって私の人生見て全く問題ない、仕事もうまくいって給料ももらえて家族もいて全然問題ないよ、そういうふうなことはないでしょうか。また私たちは真の医者の存在を知っていても、あそこにいい医者がいるんだよ、あそこに行けばよく見てもらえるよ、あそこに名医がいるんだっていくら知ってはいても、そこに実際足を運ばなければ絶対に癒されることはないんです。知ってるだけじゃ癒されないんです。私たちも知ってるだけじゃダメです。私たちも実際にイエス様のもとに行かないとダメなんです。私たちがそのように、私たちには罪がある、私には弱さがあるんだって、私は病人ですからどうか私に触れてくださいってイエス様に求めていかなければ、イエス様はあなたに触れることができないんです。今私たちはイエス様の招きに応じて自分の弱さ、そして罪を認めてイエス様の前に心差し出し触れられてまいりたいんです。もう一度今日のポイントに、アウトラインに戻ってまいりましょう。今日はレビがイエス様のもとに招かれ、そしてその後招くものとなったその姿をご一緒に見てまいりました。ポイントの一つ目、それは皆から蔑まれていた、遠ざけられていたあのレビがイエス様に招かれ見出された、そのようなことです。私たちも今日神様から確かに招かれている。私だけは招かれていないんです。そんなことはありません。皆が招かれている。そのことを覚えたいんです。今日出てきたレビという人物、まあ、先ほどもお話ししたように、この後はマタイって呼ばれるようになっていくんです。レビという名前は当時どこにでもいるよくある一般的な名前でした。そしてマタイという名前、この名前の由来、先ほども日向くんの名前の由来ありましたけども、このマタイという名前の由来は神様からの賜物、神様からの贈り物って、そういう意味がある言葉です。レビはイエス様に見出され招かれた時、もはやその時その他大勢ではなかったんです。その他大勢の一人ではない、私こそが神様の賜物だ、神様からの贈り物だ、それをレビは感じ取ったのです。イエス様の招きに応じ、マタイはすべてを捨てて従っていきました。しかし、すべてを捨ててと言いながらも、しかし、ここで謎かけのようなことですが、実は一つだけマタイが捨ててなかったものがあるんじゃないかってよく言われることがあるんです。これは昔からよく言われたりしていることで、誰かが考えたことなんでしょう。皆さんももし聞かれたことがある方もおられるかもしれません。クイズみたいですが、皆さんどうでしょう。思い浮かぶことがあるでしょうか。全てを捨てた、全て捨てたはずだったはずのマタイが唯一捨てなかったもの、答えを言うとマタイが捨てなかったもの、それはペンだってよく言うんです。マタイはペンだけは捨てずに残しておいた。そしてそのペンで何をしたのか、彼はマタイの福音書を記したって言うんです。マタイの福音書には実によく数字が出てくるんです。これも主税人であったマタイならでは言われるところです。かつてあのマタイが、そのペンが多くの人々を苦しめていたことでしょう。お前はいくら私から借りた、その人々を苦しめていたペンが今人々に新たな命を与える、それを豊かに用いられる、そのようなペンに変わっていったんです。そしてよくマタイの福音書には、マタイの福音書、それはユダヤ人に向けて、ユダヤ人が見たらよくわかるように書かれたってよく言われているんです。あれほど自分を蔑み退けていたあの同胞のユダヤ人たちに対して マタイはペンを取って福音を記したんです。福音書を記す際、マタイはコンピューターのようにして、神様からただ言われたことを何の感情もなくそこに書いたでしょうか。いや、そうじゃなかったはずです。マタイがそこに記すとき、今日の場面が、イエス様に招かれたこの喜びが、この幸いが、彼に力を与えたのではないでしょうか。招かれる幸い、この喜びは、あなたに変わる力を与えるんです。そして招かれた幸いを知った私たち、私たちは次に招くものへとなっていきたいんです。私が学生時代に通っていた教会で、とてもお世話になった兄弟がいました。その兄弟は、よく学生の私をレストランに行こう、よしと交わりの時を持とうと言って、そしてレストランに連れて行ってくださいました。そこで信仰について、教会について、またある時は趣味について、もう何時間もそこで居座って交わりの時を持ちました。そして最後の会計の時になって、私がおもむろにお財布を出すと、そこで兄弟は必ずこう言うんです。よしと出さなくていいって。今ここは俺が出すから。だけど、いつかは、ヨシトがこうやって若い人を誘ってここでこういう交わりを持ってほしいんだ、その兄弟の方は言われたんです。その後も兄弟は行くたびに何度も何度も同じようなことを言われました。何度も同じようなやり取りがあって、私もそれが何度もあるので私もいつか必ずやって思うようになったんです。そして大学を卒業してからその兄弟とはあまり連絡を取ることは少なくなりました。そしてそんな去年の夏頃のことでした。その教会の別の方から私に連絡があったんです。ヨシト君、あの兄弟が先週天に召されましたって。その方が病のうちにあることも知らなかった。私はただただ驚き、ご家族の慰めを祈りました。そして今でもその方のことを思い出すときに、やはりあの言葉が思い出されるんです。ヨシト、次はヨシトが誰かを招くんだ。次はお前の番だって。イエス様はおっしゃいます。あなた方は立ち直ったら、今度はあなたが兄弟を励ましなさいって。受けたなら今度は与えるものになりなさい。そして招かれたなら、今度はあなたは招くものになりなさいって。私はあの兄弟からあれほど招いていただいたことを考えると、まだまだ招ききれていないな、そう思うんです。イエス様から招かれた幸いを覚えるとき、私はまだまだ招ききれていない、そのことを感じるんです。私たちは今日神様からそのチャレンジを、人々を招くというその使命を喜んで受け取ってまいりたいのです。そしてレビのように孤独だった私たちに、罪という病を負った私たちに、いつも目を留め招いてくださっている、そんなイエス様の招きを今日受け入れて、招かれた幸いを覚え、共にこの恵みに預かってまいりましょう。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の御言葉を振り返り、私たちが招かれる幸いをもう一度覚えてまいりましょう。イエス様は今日私たち一人一人を招いておられます。それを私たちがどう感じるか、どう感じるかは関係なく、イエス様が確かに今日あなた方一人一人を招いておられます。あなたに目を留め、時に私は一人だ、私は孤独だと感じていた、そのあなたにイエス様は今日目を留めておられます。今日御言葉を振り返った時、 主税人であったレビにイエス様は目を留められました。人々から蔑まれ、のけ者にされ、誰にも相手をされなかった、そのようなものにイエス様は目を留め、私に従いなさいとおっしゃられました。そしてレビはその招きに応じました。私たちはどうでしょうか。今イエス様の招きに、その招きを確かに心に受け入れ、その招かれる幸いに共に預かってまいりましょう。私たちが今握っているものを手放し、私たちが今心の内に秘めているものを今吐き出し、今イエス様この心に来てくださいとイエス様をお招きしましょう。イエス様からの招きを覚えて、招かれる幸いを覚えて、次に私たちは招くものとなりましょう。イエス様この心に来てくださいと今日祈りましょう。イエス様、私は確かに今まであなたのことを知っていました。しかし私はあなたのところに行っていませんでした。知っていただけであなたを必要としていませんでした。それを今正直に告白し、イエス様今私の心の中心に、心の王座に来てください、今イエス様をまず私たちは招いてまいりましょう。そして私たちが招かれたこの幸いを、私たちが喜びを持って伝えるものとなりましょう。レビが喜びを持って主税人を罪人を自分の家に招いて喜びを明かししたように、私たちもその喜びを共有してまいりたいのです。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、神様が今日も私たち一人一人に御言葉を語っていただく、その幸いな時を感謝いたします。神様、私たちは一人一人、誰一人漏れることなく、主イエス様あなたから招かれています。イエス様、私たちは今その招かれる幸いを覚え、今その招きに応じます。神様、今兄弟姉妹お一人お一人の心に主あなたが入ってください。あなたが招かれた喜びで満たしてください。神様、私たちがこれからもまた今週もそれぞれのところへ送り出されるとき、私たちが自分のことで、さまざまな日常のことで心をいっぱいにしてしまう、そのようなことがあるかもしれません。しかしそのような時でも、いつもイエス様を心にお招きするものと私たちがなることができますようにお導きください。そして私たちがいつも主はあなたに招かれたものとして、その喜びによって私たちを変えてください。神様、あなたが喜ばれる器へと私たちを作り変えてください。神様、私たちを使わされたそれぞれのところで、この招かれた喜びを、この幸いを証しするものとならせてください。それは決して義務感ではなく、強制的にではなく、この幸いを私たちがいつも絶えず覚えていることができますようにお導きください。神様、あなたの招きを感謝いたします。神様の招きを感謝しつつ、その招きに応じつつ、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。